おはようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。7月21日木曜日、時刻は10時31分を過ぎました。おはようございます。はい、暑いですね。今日も日差しが出てすごく暑い、いい天気で私の手元のね、温度計では32度でしたよ。はい、もうね、まあまあ県外のね、あの暑さに比べると沖縄は風があるから涼しい方だよと言われますが、ただうちなんちにするとやっぱりね、この日差しは暑くて、気温だけじゃないものもやっぱりねありますからね。うん、紫外線は強いよ。今日もいい感じに日焼けするんじゃないかなと思いますが、さあ、もうだいたいね、県内の、小中学校って休み入ってますよね、夏休み。うん、多分ね、もうだいたいの学校が今日から夏休みなんじゃないかなと思いますね。え、子供たちにとってはワクワクな夏休み、どうですか大人の人からするとワクワクなのか、ドキドキ、違う意味でのドキドキなのかあー来たか夏休みっていうね、そういう季節になったんじゃないかなと思います。だってね、子供たちの、まあ子供たちもやることいっぱいありますよ、宿題いっぱい、夏休みのねドリルだったりプリントだったり、自由研究からあと絵を描いたり習字を描いたりとかね、いろんな宿題もありますけども、大人もね、親もね、そのドリルの丸付けをしないといけなかったりとかで、もちろんその絵を描きに行くんであれば一緒に、まあ、風景画だったらね、一緒にどこか公園行ったり海行ったりとか、そのね時間を作って一緒に宿題を手伝ったり、工作もね、時には一緒に手伝う、保護者もいるんじゃないかなと思いますし、そうそう。でお友達のね、昨日インスタに上がっていたのがびっくりしたのが、子供がもう夏休みのドリル全部終わらせていたというそういった子供も中にはいるんじゃないですか。私もどちらかというと、私もというか違うな、私はどちらかというと夏休みもう終盤に1週間かけてドリルから、こういった工作とか制作にかかるタイプだったので、前半はものすごく、満喫していた方ですね。うん、でもねやっぱり賢い子どもたち、早めに宿題を終わらせてその後半を楽しもうっていう子どもたちがね中にはいますよ。はい、ラジオを聞いている、子どもたちがいればやっぱりね早めに済ませて後半いっぱいいっぱい楽しんだ方がいいんじゃないですか。あとはね、まあ、計画的に1日何ページやるとか、週に1回この日に自由研究するんだとか、そういったね計画をお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと一緒に計画して、この夏休みを思い出いっぱいな、一日一日を過ごしてほしいと思います。はい、さあそれでは今日もお時間まで番組お届けしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？
ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくり、支援の制度などなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。はい、今日はですね、診断までの流れを少し、お話ししようかなと思います。子どもの、ね、成長発達に不安を感じる親、またね、その成長している中で例えば幼稚園だったり小学校だったり、そういったね、周りからこの子の成長発達に少し疑問を持って、ちょっと病院とか、診断受けてみるのはどうですかとか、まあ、今はね学校側がこう、ちょっと促すような声かけってなかなかね、しないという話も聞きますけど、周りでねそういった環境の中でもしかしてこの子発達障害に なのかなとか、もしかしたら成長発達に何かあるんじゃないかなとか、そういうね、感じる方がいる場合、じゃあその、診断までの流れってどうなってるんだろう、そこをね少しお話ししたいと思います。まずですね、子どもたちのこの成長の中で子どもの言葉の発達や行動の特徴など、そういった中で、成長発達の遅れが出たりする場合とかですね、そういった中でやっぱりさっき言ったように親だったりその周り身近な身内だったり、またお友達、そういった、なんだろう、学校側、とか関わっている中でですね、その話が出た場合にまず何をするのかってなると、身近にある児童相談所やあと医療機関、そういったところにまず受診をして相談をします。あと小さい子であれば乳児健診、0歳にはね乳児健診ありますよね。三男くんの場合はその乳児健診の6ヶ月健診でまず引っかかって言われましたね、首が元もまだ6ヶ月なのに、座っていなかったので、もしかしたら成長に、発達の遅れがあるのではないかなということで、この保健師さんなどにお話をされて、え、そうなのとやっぱりそこでね気づく場合もあるんですよ。なのでもうちょっとまあ様子を見て気になるんであれば近くの医療機関に行ってみてはいかがですかという、そういった本当にほんのちょっとした些細な一言、そういったことで気づくこともあるんですよね。でその中で、医療機関を受診してまずお医者さんと問診、この子どもの成長段階、例えば1歳だったり、まあ、幼稚園で検診問診を、ね、受けるんであればこれまでの成長段階の流れを、この子がいつじゃあ首が座ったか、いつ歩き出したか、言葉の発語はいつごろあったかとか、そういったこの子の成長をねまず振り返って、それを問診をします。でその中で、その子の子どものこの行動、今どれだけの運動ができるのかとか、どういった日常生活に、できているのかというような行動をねまたお医者さんが見ます。なので最初に医療機関、そういった相談所、相談所から案内を受けて医療機関で、まずやることっていうのはお医者さんとの問診、
そして、行動視察などいろいろな流れをまずお医者様が見ます。その後に発達検査、知能検査を受けてみましょうということで、ここはねまた別の日ですよ。別の日に発達検査を受けて、どの程度の発達を現時点ではできているかなという確認をする検査をします。そしてこの検査で、どんな支援が必要かだったり、あとどんな計画を立てればいいのかなという、そういったこの子に合う支援方法っていうのもやっぱり見えてくるわけですよ。でその発達検査、知能検査によって知能指数、いわゆる IQ ですよね、そういった知能指数や発達指数を知ることができます。三男くんの場合も同じようにこの発達検査、知能検査を最初にね受けました。ただ、まだ0歳だったので明らかにもう発達検査をできる段階ではなかったんですよ。こう自分でねいろんなことができるかということがないので、先生が見てこの子のもう、発達指数を、今どれだけ、ハイハイができるかとか、あと寝返りができるかとか、そういったものを基準でこう指数をね表したんですよ。なので、例えば、まあ、幼稚園である程度ね動くことができたり、自分で何か物を作ったりとか、指先で、何かをできること、あと運動面でもジャンプができたりとか、そういった面でね、まだ自分自身が、その子自身ができることの中で、その中で、では今この年齢でどれだけのことができるかなっていう検査が発達検査となってます。その検査を受けてまた後日に、検査結果を出てお医者様が診断を下すという流れになっているわけですよ。今ね話している中でもごちゃごちゃして聞いててわからないって思うかもしれませんけど、簡単に言うとですよ、その子にもしかしたら何か発達の、遅れがあるのではないか、またね発達、障害、何か成長に遅れがあって何かしらの障害があるのではないかと感じたからといってすぐ病院に行って病院で診断が出るわけではないということです。それまでに、時間をかけてその子をいっぱいいっぱいお医者様や、そういったまた検査の中でいっぱいいっぱい見た上で、その子に対して今どれだけの発達段階なんですよっていうような診断が、言われるわけですよね。なのでお母さんとしてはその診断を、下されるまではとってもとっても、不安でいっぱいかと思います。やっぱり何でもね人間って白黒はっきり言われたいわけじゃないですか。だけど今度また病院予約して、またねこの病院の予約が取りづらいんですよ。本当にもう1ヶ月2ヶ月とか待つの当たり前なので、病院予約したいですって言ってまず問診の予約から、取って、そのまた何ヶ月後に発達検査の、その予約を取って、そしてまた何ヶ月後がに診断を受ける日を取るので、親としてはもやもやな、ね、時期がもしかしたら3ヶ月長ければ半年とか、その中でね、その子の、診断を、受けたいという思いがある親に対してですよ、そういった病院に一旦受けてみようという親からすると、すぐに診断が出るわけではないということを知ってほしいなと思います。いろんな本当に発達検査やそのお医者様が見ての中で、この子が今どれだけのこの同じ発達年齢の中でできるできないが分かってくる基準にあくまでなるので、それをね知るわけですから、やっぱり時間が必要です。 そしてそれだけじゃなく、同じように不安を抱えている子どもたち、親が本当にね、現状いっぱいいるんですよ。だから病院もね、取りづらいんですよね。だからちょっと思うんであれば、まず、相談してみてください。近くの地域の、相談所、例えば市町村にある、児童相談所でもいいですし、あとは、市の運営している、子ども相談所でもいいですし、役所の中にある管轄のね、そういった福祉関係の、管轄の相談所でもいいです。そこから医療機関を紹介してもらえる時もありますし、あとは医療機関、近くの医療機関に、調べて連絡を入れてみてもいいかと思います。あ、そういえばね、私もね、息子の療育手帳を取るときに、新しい病院に電話したときに、今新規は受け付けてないって言われたこともありましたね。だからね、新規の方はなかなか取りづらいこともあるんじゃないかなと思うので、本当にね、一度診断してみたいなと考えている親がいれば、そこはね、早めにいろんなところとコンタクトを取って予約を取ることをお勧めします。時間がどうしてもかかっちゃいますので、その中で、いろいろね、検査を受けている中で、やっぱり親自身も気づくことだってありますし、そういった中で子供と向き合う時間、そして子供と一緒にその子の特性を知っていく時間も、すごく大切な時間に変わっていきますので、その中でね、診断までの、いろいろな時間をね、どう親自身も過ごしていくか、改めて、見つめ直す時間にもなると思います。もしも、発達の子どもの成長発達の遅れに不安を抱えている方や、あと今診断を受けようって悩んでいる方はね、一度ね、そういった医療機関に連絡を取って予約をして、そこからでもね、やっぱり診断を受けなくていいやってキャンセルすることだってできますし、まずは悩んでいるんであれば、まずは近くに相談をしてみてはいかがかなと思います。今日は診断までの流れを少しお話ししましたが、本当に時間かかりますよなのでね、長い目で見ながらも、その中で子どものことを知っていく、その一つの道しるべということで診断までの流れを、今日はお話しさせていただきました。
那覇市おもろ町にある印刷会社、株式会社リットル。名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作など、プリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い、心を込めて制作いたします。
さてさて、今日お届けする曲はですね、もう私の高校、いや違うな、中学校時代かな、の思い出の曲でもありますし、こういったね、天気のいい日にはやっぱり元気いっぱいな明るい歌聞きたいと思いませんか。はい、ということでお届けします、スピードでラブリーフレンドシップ。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。 さあ今日もお時間までお付き合いありがとうございましたね。今日もまた本当に暑い暑い、そのね、太陽が眩しい、そんな天気ですけれども、熱中症には、くれぐれも気をつけながら水分補給大事ですよ。はい、そしてね、少しね、木陰に休んだりとかね、暑さ対策、こまめに行いながら、今日も素敵な一日お過ごしください。はい、今日もお時間までお付き合いありがとうございました。また来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。良い週末お過ごしください。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りしました。